第一サムエルの8章を開いてください。で今日はですね、8章から10章までですね、学んでいきたいと思いますけども、ここでのテーマはですね、神から王へというテーマになります。イスラエルを支配しておられる、統治されているのが神様であったわけなんですが、今日読むところからですね、このイスラエルが人間の王をですね求めて、そしていわゆる君主制と呼ばれるものにですね変わっていくところを見ていきます。なんでイスラエルの人たちがそういうことを求めていったのか、そして神様がその要求に対してどのようにお答えになっているのかというのをですね見ていきたいと思います。一節をご覧ください。サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁き司とした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁き司であった。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め賄賂を取り裁きを曲げていたとあります。この前ですね、サムエルがこのイスラエルの民を導いてですね、そしてイスラエルの人たちが悔い改めて、ペリシテ人がミツパのところまでやってきて彼らを攻めてきたんですけども、この神様に叫んで、そして生贄を捧げて、それでペリシテ人に勝つことができたわけです。でそれ以降ですね、ペリシテ人はイスラエルを征服してくる、襲ってくるということがなくですね、この平和が保たれていたというところで終わりました。でサムエル自身はですね、この預言者として、この特にベニヤミンのこの領土のあたりをですね、こう巡回し、またラマというところに自宅があったんですけども、そこでこの自分の家に戻っていくという生活を繰り返して、生活を送っていたわけなんです。で晩年になっていたんですね。ここは晩年の話ですね。もう年老いと言います。それでこのイスラエルを導いていく霊的指導者が、この後継者が必要なわけですけども、サムエルが今ここで、息子をですね自分の後継者の裁き司、獅子にしようとしたわけなんです。ところがですね、この息子たち、父の道に歩まず利得を求め賄賂を取り裁きを曲げていたとあるんですね。悪いことばっかりをしていた。前最初エリが出てきましたけれども、その息子ホフニとピネハスもとても悪い者たちでありました。でちょっと考えられないんですね。私はちょっと、サムエルがね、本当にきちんと主にあって訓練ができなかったのかというふうに、この、僕は正直思いました。けれどもですね、現実の世界の中でも十分起こっていることですね。この神様に従っていってですね、神様に用いられている器、その息子娘がですね神様に反抗しているっていうケースっていうのは、このよくある話なんですね。例えばビリー・グラハムですね、息子フランクリン・グラハムという人がいますけれども、彼はですね今はこの活躍している伝道師ですが、その20歳の時かな、確か忘れましたが、ビリー・グラハムから言われたんですね、お父さんからね、 You need to make a decision と、このいつも大勢の人にですね言っている言葉を、彼に話し言ったわけなんですね。なんでかというと、彼はですねこの、お酒びたりになって女の子たちと遊んだりですね、そのような生活をしていたわけなんです。ですから、このもちろんこの霊的な指導者ですね、主にやって訓練していく、ということによって子どもたちっていうのは神様を恐れていくことができるわけなんですけれども、現実的にそのようになっていないケースも、あるわけなんですね。でそれでですね、4節をご覧ください。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててくださいと言っています。王を立ててください。長老たちの要求は、一見妥当なように見えます。サムエルが横島な息子たちをですね獅子にするっていうことは間違っていたわけなんですね。だから彼らが獅子になるっていうことは良くないと思ったということは良かったんですけども、彼らが間違っていたのは、それをですね他の国民のようにその王を立ててくださいと言ったところなわけです。 イスラエルを支配する方は神のみであり、神が王でなければいけない。ゆえにですね、イスラエルがイスラエルなわけですね。イスラエルがイスラエルであるゆえは、それは神に支配されているということです。他の国のように人間に支配されているというところではないわけなんですね。にもかかわらず、その他のこの世のですね、この周囲のしていることを見ていてですね、それを取り入れて、そして解決していこうではないかというふうなこのアプローチを取ったわけなんですね。これが間違いだったわけです。で、私たちは教会の中でもこのようなこう過ちっていうのを見ていくことができます。で、特にイスラエルの人たちはこの時にですね、信仰的に復興したわけですよね。霊的に成長していったわけです。サムエルが御言葉を語っていって、神様の言葉を語っていってですね、そして彼らは神様にこの向き始めていたわけです。ですから、この悪いことをしている裁きつかさ、これを指導者にしてはいけないという思いも与えられていたわけです。これは大事なわけです。ところがですね、そのようになっていくとですね、この何か問題が起こった時に神様にその問題を委ねていき解決をする、その求めていくのではなくて、悪い意味で大人びてですね、他のこの周りでこうであると言われているこの予的な方法を教会の中にも持ち込もうとしてしまうわけなんですね。それが例えばその役員の人とかですね、この意見を持ってですね、まあ役員でなくてもいいですけども、意見を持って、その意見っていうのが実にもっともらしい意見なわけなんですよ。だって周りでそのように言われてるわけですから、人間的に考えれば。けれども、それはですね、御霊で始まったのになぜ肉で完成するのですかというふうにパウロが言ったことに通じるわけなんですね。御霊によってですね、ここまで成り立っていたのに、今度はじゃあこの肉的な方法で解決しようとするのかということになるわけなんです。それで、6節をご覧ください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言った時、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ、ここまでにしましょうかね。すいません、7節までにしますけれども、サムエルがですね、今まで預言者として司祀として働いていたわけですけれども、イスラエル人たちはですね、そのサムエルの働きを全面否定するようなですね、そのようなこの要求を言ったわけなんですね。それでサムエルの心はここで傷ついています。それで神様がある意味で慰めとして、ここであなたを退けたのではないよ、この私を退けたんだよと言っておられるわけなんです。で、それは事実その通りだったわけですね。で、イエス様も私たちクリスチャンに対してですね、似たような慰めの言葉をかけておられるのを思い出せるでしょうか。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です。ですから、あなたを拒む、あなたがイエス様のことを証しして、それで、拒む、何か悪いことを言ってくる、そして、この嫌がらせ、また皮肉めいたことを言ってくる、その時に、自分にですね、これを自分のものとして、この個人的にそれを受け止める必要はないんだよと。あなたを拒んでいるのではなくて、私を拒んでいて、そして父なる神を拒んでいるんだとイエス様がおっしゃっているわけですね。それで、8節です。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたいことといえば私を捨てて他の神々に仕えたことだった。そのように彼らは私、あなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。彼らが人間の王を求めたということが、この他の神々に仕えるこの悪いことと同じことのようにですね、今ここで神様がおっしゃっているわけですけども、どのようにですね、これが悪いことなのかというのをちょっとですね、考えてみたいと思うんですね。神様を、そうですね、 モーセとか今まで獅子が現れました。で彼らが指導者でありましたけれども、彼らは神様の言葉は語りましたけれども、彼らを支配するのは神様ご自身だったわけです。神様の御言葉を自分に蓄えてですね、携えて、それで自分を律していく、神を愛していくことによって自分が神を王として支配されていくという、このようなですね関係だったわけなんです。けれどもそうではなくてですね、今この人間にそれをこのどうやってやっていけばいいのか、またこの守っていくものをですね、それ人間に全て委ねてしまう、まあ、ここが悪いものだったわけなんですが、実はこれはイエス様が十字架刑に処せられる時にユダヤ人たちが行ったことなんですね。覚えてますか、このローマ総督ピラトにですね、このように叫びました。カイザルの他には私たちに王はありません。これは、ピラトがですね、あなた方の王なんだよと言った時に、カイザル以外には王はないんだと言ったんですね。これ大嘘なんですよね。大嘘っていうか、いや本当なんですね、ごめんなさい。なぜかと言ったら、イエス・キリストに支配されるぐらいだったら、この悪いカイザルに支配された方がもっとマシであると考えたわけです。イエス様が自分の主となる、イエス様が自分の王となるということをですね、この考えるとですね、もう自分がもともとは王座についていますから、自分の心の中で、ですからそれを拒みたくなるわけですね。それは嫌なんですね。そこでこのもっと悪いものを逆に選び取っていくわけなんです。つまりイエス様を主とするぐらいならばですね、私は罪の中で死んだ方がマシだと言ってるのと、まあ、ここでは同じことなんですね、まあ、それで今このようにして神様がですね、彼らのしていることは悪であるとおっしゃってるわけです。で10節をご覧ください。そこでサムエルは彼に王を求めるこのために主の言葉を残らず話した。そして言った、あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として自分の高地を耕せ、自分の借り入れに従事させ、それから自分って繰り返されているのをお気づきですか、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の、畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの10分の1を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの10分の1を取り、あなた方は王の奴隷となる、というふうに警告しました。異邦人と同じような王の支配を受けるとですね、結局王の奴隷にしかならないんだよと、王はあなた方から取っていくよということを今ここで話しているわけですね。でこれは人間の統治と神様の統治の違いです。神様の統治は与える統治ですね。そして神様の権威はまず使えるところにあります。イエス様がそのような方でした。あなた方も知っている通り、法人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなんだ。先ほどは取るという言葉が出てきましたが、ここでは与えるためであり、そして使える方なんです。この方が主となっておられる。ですからもう全然これ異邦人の支配とは違うんですね。それで最後に警告をします。その日になってあなた方が自分に選んだ王のゆえに助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った、いやどうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。 私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。ですね、先ほどから他のすべての国民のようになりたい、その点をですね強調しているわけですよね。でも、本当にそれっていうのはイスラエルが自分たちの使命というそのものをですね拒んでいるにしか他ならないんですね。なんでかというとですね、出エジプト記、イスラエルの民がシナイ山の麓にいるときに神様が契約を結ばれたわけですけど、こう言われたわけです。神様、今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる、全世界は私のものであるからというふうに選び分けてくださったわけなんです、神様が。それで神様が王になったわけですよね。それをですね、彼らはそのユニークであるということを、彼らは自ら拒んでいくようなことをしているわけなんです。それでサムエルはこのために言うことすべてを聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよう。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言った。このように神様は聞き入れなさいというふうに言われています。でも神様はこのイスラエルの民が悪いことをしているということをご存知なんですけれども、それでも聞き入れられたんです。神様は私たちに強制されるような方ではないということを覚えておく必要があるんですね。神様は私たちが本当にその主張をし続けて、決してそれは曲げないと、私はこれを絶対にやり通すというふうな、立場を取ったら、神様はそれを行わせるという決断を取られます。それを許されるんです。これってなんかわがままを聞いてくれる神様のように見えますけれども、実はある意味で恐ろしいことですよね。だって神様は最善だけ望まれているわけですから、その神様が望まれていること以外のことを行おうとしているわけですから、必ず、その結果っていうのが出てくるわけなんです。それをですね、神様はあえてですね、この私たちがその本当に押し通そうとするときに、じゃあ分かったよということで、この許されるわけなんですよね。このようにですね、この私たちに対する警告というか戒めというか、知っておかなければいけないことですね。私たちが自分たちでこれ絶対やりたいとかって言ったらですね、そのある時は神様はずっとそれを愛のゆえにですねやらせないようにされるわけなんですけども、本当に私たちがそれを押し通したら、もうじゃあそうしなさいというふうに言われるわけなんです。そこで神様は次から彼らにふさわしい王をお与えになるわけですね。その名前がサウルです。ベニヤミン人で、その名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子、順次遡ってゼロルの子、ベコラテの子、アフィアハの子。アフィアハは裕福なベニヤミン人であった。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルといった。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かったとあります。サウルがどのような人か今紹介がされていました。裕福な家の人です。そしてハンサムです。イスラエルの中で一番ハンサムでした。ミスコンテストっていうのありますけど、ミスターコンテストっていうのはないですけどね。でもそのようなミスターになるような存在だったわけです。そしてしかも背が他の人たちよりも一回り高かったわけなんですね。まあ、この王として非常に人間的な目から見たらですね、最もふさわしい人だと思うんですね。そのいいところでの人で、そして容姿も良いというわけですから、これは本当にいいことなんですね。まあ、だから彼らにとっては一番良いものなんですね。神様はその良いものをそのあえて用意してくださったわけなんです。けれども私たちはこのサムエル記第一を読み進めると分かります。これはあくまでもその人間的な素養としては素晴らしいものなんですが、本質的なところ、この絶対なければいけないところというものが、このサウルの 生涯サウルの生い立ち、サウルの特質から欠けているものが一つあるわけです。それはですね、霊的な上渇きなんですね。神を求める心なんですね。ダビデと比べると分かります。ダビデは神が選んでくださった方です。このみんなが喜ぶというよりも神が選ばれた方です。で、彼自身も美男子でした。彼自身も美少年だったわけですけれども、でも神様はですね、サムエルに対して、容姿で見てはいけないですね。心を見るんだ。神は外見ではなく心を見るんだ。その心を持っていたのがダビデだったんですね。でもサウルはですね、そういうものが、まあ、これから読んでいくと分かりますけれども ないんです。そこで、続けて読んでいきます。ある時サウルの父キシュのメロバがいなくなった。そこでキシュは息子サウルに言った。若い者を一人連れてメロバを探しに行ってくれ。そこで彼らはエフライムの山地を巡り、シャリシャの地を巡り歩いたが見つからなかった。さらに彼らはシャーリムの地を巡り歩いたがいなかった。ベニヤミン人の地を巡り歩いたが見つからなかった。彼らがツフの地に来た時、サウルは連れの若い者に言った。さあもう帰ろう。父がメロバのところはさておき、私たちのことを心配するといけないからと言っています。父のもとで働いていたサウルです。そして夕暮れ時になりましたから、彼がですね、お父さんのことを心配して、逆にですね、これはお父さんが心配するから、ね、戻ろうではないかというふうな、この親に対する従順な人でもあったわけなんですね。ただハンサムなだけではないんですね。ハンサムでも性格が悪いやつはたくさんいるわけですけれども、そういう人ではなかったんですね。すると彼は言った。待ってください。この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。多分私たちの行くべき道を教えてくれるでしょうですね。サムエルのことですね。神の人だというふうに言われてますけども、この全イスラエルに知られていた預言者であったわけです。サウルは若い者に言った。もし行くとすると、その人に何を持っていこうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、その神の人に持っていく贈り物もない。何かあるか。その若い者はまだサウルに答えていった。ご覧ください、私の手に4分の1シェケルの銀があります。私がこれを神の人に差し上げて、私たちの行く道を教えてもらいましょう。贈り物をですね、用意しなきゃいけないとサウルが言っているわけですけども、まあ日本の習慣と同じですね。この敬うべき人に対しての贈り物を用意していくわけなんです。ただですね、ここから推測できることなんですけども、サウルはサムエルのことを全然知らなかったという事実なんですね。つまりサウルはですね、そういうふうに霊的なことから、あ、この方がサウルなんだというような、このなんかこう求めるというものがですね、ここにはないんですね。できた人であります。できている人なんですけれども、この何かこの神様に惹かれていくというですね、こう渇きっていうんですか、この求めていくというか、神様と波長を合わせていくっていうものをここで見ることはできないんですね。主との関係というのが一体どうなってたのかということが、ここからは見ることができません。昔イスラエルでは、神の御心を求めに行く人はさあ預言者のところへ行こうと言った。今の預言者は昔は預言者と呼ばれていたからである。するとサウルは若い者に言った。それはいい、さあ行こう。こうして二人は神の人のいる町へ出かけた。彼らはその町の、坂道を登っていった。水を汲みに出てきた娘たちに出会って、ここに預言者がおられますかと尋ねた。すると娘たちは答えていった。ついこの先におられます。今急いでください。今日町に来られました。今日あの高きところで民のために生贄を捧げますから。このようにですね、この一番、ハンサムで背の高いサウルに声をかけられた若い女の人たち、おそらくですね、心をときめかせですね、ここで、この答えていると思います。町にお入りになると、すぐあの方にお会いできるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に、 民はあの方が来て生贄を祝福されるまでは食事をしません。祝福の後で招かれた者たちが 食事をすることになっています。今登ってください。すぐあの方に会えるでしょう。高いところでサムエルが祝福し、それから招かれた人たちが食事をするとあります。これ和解の生贄のことですね。和解の生贄というのは神様との交わりです。食事、ある意味で食事というのはですね、祈ってからこの食事を取るわけですから、和解の生贄に近いものがあります。神様の前で食べるんだということですね。感謝を持って交わりながら食べていくんですね。でこれが ここで行われていたことです。彼らが町へ登っていって町の中央に差し掛かった時、ちょうどサムエルは高きところに登ろうとして彼らに向かって出てきた。主はサウルが来る前の日にサムエルの耳を開いて仰せられた。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに使わす。あなたは彼に油を注いで私の民イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。サムエルがサウルを見たとき、主は彼らに告げられた。ここに私があなたに話した者がいる。この者が私の民を支配するのだですね。まずはじめにこのお語りになって、前もってお語りになって、その出会ったときにこの人だっていうふうにサムエルに神様がお話になりました。でそれとも知らずにですね、サウルがですねサムエルに声をかけます。サウルは門の中でサムエルに近づいたときこう言った。預言者の家はどこですか、教えてください。サムエルはサウルに答えて言った。私がその預言者です。この先のあの高きところに登りなさい。今日あなた方は私と一緒に食事をすることになっています。明日の明日私があなたをお送りしましょう。あなたの心にあることを全部明かしましょう。3日前にいなくなったあなたのメロバについてはもう気にかけないように、あれは見つかっていま す、ね、私は預言者ですっていうふうにサムエルは話して、で預言者であることをですねこう明らかにしているというか証拠を見せているわけですね。メロバのことを言及しました。イスラエルのすべてが望んでいるものは誰のものでしょう。それはあなたのもの、あなたの父の前科のものではありませんか。これは言い換えるとあなたがイスラエルの王になるということですね。でそのことを理解したサウルはこう言ってます。サウルは答えて言った。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるのですか。ここにもサウルのですね、こう特質、素質が出ていますね。自然に備わった、謙遜さというか丁重さというものが、彼にあったわけなんですね。でこれも人間的に考えれば、非常に大切なものですね。王様がですね、この威張り散らしているような、そのような王様は、国民には好かれないわけですよね。どうでしょうか、タイの王様は。やっぱり国民に好かれているっていうわけですから、それなりのですね、この素質を持っているわけですよね。その威張り散らしているということではないはずですね。でそのようなものをこのサウルは持っているわけです。でもこれが本当の意味での謙遜、私たちが言っている謙遜は主の前におけるへりくだりですよね。こうそれであるかどうかというのはここからは分かりません。でそこで、次を見てください。しかしサムエルはサウルとその若い者を広間に連れて入り、30人ほどの招かれた者の上座に、彼らをつかせた。サムエルが料理人に取っておくようにと言って渡しておいた分をくださいと言うと、料理人は桃とその上の部分を取り出し、それをサウルの前に置いた。そこでサムエルは言った。あなたの前に置かれたのは取っておいたものです。お食べなさい。私が客を招いたからと民に言って、この時のためあなたに取っておいたのです。その日サウルはサムエルと一緒に食事をした。このようにですね、サムエルはこのサウルをですね、もう王様のになる方としてですね、この最高のもてなしというか、こう敬う行為を行ったわけですね。この最上の肉を用意しておいたわけですね。ここで桃って書いてますけど、一番いい部分ですよ。それを用意しておきました。 それから彼は高きところから町に下っていった。サムエルはサウルと屋上で話をした。朝早く夜が明けかかるとサムエルは屋上のサウルを呼んでいった。起きてください、送りましょう。サウルは起きてサムエルと二人で外に出たとありますけれども、この屋上というのはですね、こうあの風通しが良くてですね、こう快適な部屋なんですね、まあ、それをですねこのサウルにあてがって、でそれで、この次の朝ですね、彼が寝た後に、外に出ていったわけですね。彼らは町外れに下ってきていた。サムエルはサウルに言った。この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったらあなたはここにしばらく留まってください。神の言葉をお聞かせしますから。神の言葉を聞かせるためにサムエルはサウルと二人だけになることを望んでですね、若い者を先に行かせることにしました。それで油注ぎを次にします。10章です。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自分のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。油を注ぐということが聖霊によってですね、神様から任命を受けるということを意味しているわけなんですけれども、王が神から任命されるときにこの油を注ぎますが、その他に私たちは今までですね、祭司もこの任職式のときに油をこの上から滴るようにですね注がれていったのを見ています。ある時にはこの塗ったり、ある時にはこう振りかけたりしますけど、ある時は上から注いだりもします。そのようなこの神からの任命をですね、この油が表していたわけです。でここから油注がれた方と呼ばれる存在をですね、私たちはこの前見たわけですね。ハンナがこの油注がれた方という言葉を確かですね2章のところで使ったかと思います。2章ですね。主に油注がれた者の角を高く上げられますというふうに10節に書いてありますけども、これがメシアです。ですメシアは油注がれた者という意味ですね。イエス様、メシアの働きというのは、王でありかつ神の祭司でもあります。どっちも含んでいるんですね。ですから、このメルキゼデクの霊に倣ってこのメシアが来られるということをですね、詩編に予言されているわけなんです。でイエス様が現れた時にイエスキリスト、イエスメシアということですが、イエス油注がれた方という称号がイエス様に与えられたわけなんですね。あなたが今日私のもとを離れていく時、ベニヤミンの領内のセルツァフにあるラケルの墓のそばで2人の人に会いましょう。その2人はあなた方に、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父上はメロバのことなど諦めて息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。今ですね、この油注がれたということをサムエルが話しているんですが、その確証をですね、印を今こうどんどん話していくんですね。このこういうことが起こって、こういうことが起こるよということを話していって、実際にあなたは油注がれた王なんだということをですね、この確かめさせるこのものをですね、こう提供しているわけです。あなたがそこからなお進んでタボルのカシノキのところまで来ると、そこでベテルの神のもとに登っていく3人の人に会います。1人は小ヤギ3頭を持ち、1人は丸型のパン3つを持ち、1人はブドウ酒の皮袋1つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを2つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさいとありますね。ここでも同じようにこの安否を尋ねる人が出てきてですね、サウルにこのパンを2つ、これ3つでもいけない、1つでもいけないですね。3つとか1つだったらこのサウルは偽預言者、この人がやってることは間違ってるんだというふうに確かめられるわけですけども、その通りになるわけですね。その後ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアにつきます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、盾ごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。 覚えてますか。アラノにおいてイスラエルの民がモーセによって率いられてそして約束の地に向かっている時にですね、イスラエルがこの肉を食いてというふうにこのエジプトから来た混じったものとともにですね、こう貪ったわけなんです。でモーセはですね、だってこの荒野でこの肉を与えることなんかできないのに、神様私はもう重荷が重すぎてですね耐えられませんというふうに打ち明けたんですね。で神様はそこで70人の長老を選ばれて、その70人の長老にですね、モーセが持っている霊、つまり聖霊を分け与えてですね、そしてこの彼らもモーセのこの働きをですね共に行っていくことができるようなこの分担をですねこの与えようとされたわけなんです。でその時にたまたま会計の天幕に来ていなかった長老たちがいたんですね。長老がいたんですね。確か2名だったと思いますけども、そしたらですね自分のテントのところで、天幕のところで予言をしたって書いてあるんです。恍惚状態になって予言をしたって書いてあります。ですね、御霊に注がれる、御霊が望まれると、この旧約の時代では特に予言をするという印が与えられていくわけなんですね。新約ではどうですか。弟子たちの上に聖霊が望まれた時にですね、異なる言語で語り始めた、異言ですね。で他の人も異言、そしてまた予言も語る人もいましたが、異言が結構こう主なですね印として出てくるわけなんですね。でサウルも同じようにしてこの予言を語るんだというふうにサムエルは話しています。このようにですね、聖霊の働き、外側における働きというのがあります。聖霊が上から望まれる働き、そして自分を通してですね他の人が神様の、神様のことを見ていくことができる、神様からミニストリーを受けることができる。でこれをですね、この旧約の時代にも見て、そして新約の時代でもこの見ていくことができるわけなんですけれども、これとですね私たちがこのイエス様にあって持っている関係、個人的な関係、御霊がうちに住んでおられる関係とは違うんですね。でサウルが予言をし、聖霊にこの満たされていくということをですね、今日は学びませんが11章のところで出てきますですね。この働きを行います。そしてペリシテ人からイスラエル人を救い出すという働きを行っていくんですけれども、けれども彼の内面というものは神様とつながっていたかどうかといったらわからないんですよ。むしろつながってなかったんじゃないかと思われるような出来事が多く出てくるわけなんです。大事なのはこの個人的な関係、そしてその外側の働きを行っているからといって個人的な関係を神様と確立しているかどうかというのは実は同一ではない、そういうふうにイコールですることはできないんですね。それでこの印があなたに起こったら手当たり次第に何でもしなさい、神があなたと共におられるからです。これあなたと共におられるという言葉って非常に単純ですよね。英語ですと God is with you ですね、一緒にいるよ。でも本当に深いというか、これがあるかないかで全然変わってくるわけですよね。主が自分の歩みの中におられるか、それともいないか、全然変わってきます。で、主が共におられるんだよと、今ここでサムエルは話しています。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間、そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます。ギルガル覚えてますか。ヨシュアたちがヨルダン川を渡ってですね、そして宿営したところです。でそこで、契約を更新しました。これ新たにしたんですね。割礼をですね授けてですね、そしてそこからですねこの戦いをに出陣したわけですって。この各地にこのカナン人の地に行ったわけですね。そのギルガルに下っていって、そして私がまた神の言葉を教えますと、なすべきことを教えますと言ったわけです。ですからサウルはですね王になるんですけども、ある意味では王様じゃないんです。神様の言葉を聞き従っていくしもべでなければいけないんですね。王であっても神の言葉を聞いていくしもべなんです。 これがですね、サウルが後にできなくなることなんです。でこれがこのギルガルでの出来事っていうのが後で出てきますけれども、後で出てきますね。あの後っていうのはその次回か次の次かにですね出てきますけど、彼は待つことができないで自分自身で全焼に生贄を捧げてしまうという罪を犯すんですね。でそれをですね、見ていきます。13章ですね、13章の8節以降に書いてあります。でサウルがサムエルを後にして去っていった時、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらのすべての印はその日に起こったですね。御霊に満たされた新しい心が与えられました。彼がそこギブアンに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者が皆彼の預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシュの息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。こういうわけでサウルもまた預言者の一人なのかということか、いうことがことわざになった。サウルは預言、することを教え終えて高きところに行った。このようにしてですね、預言しました。そしたらですね、サウルのことを知っている人たちが一体預言するものになったのかってびっくりしてるわけですね。まあ、サウルとですねイエス様は違いますけども、イエス様は神の御子なんでメシアの方ですけど、でもイエス様も同じような待遇を受け、あの反応を受けましたね。ナザレにいるときにですね、でも驚いたわけですね、ナザレの人たちが。そして彼はヨセフの子ではないか、マリアの子ではないかって言ってですね、驚かれたわけです。聖霊が働くときにですね、今まで自分のことを知っている人っていうのはびっくりするわけです。なんだあいつがということになるわけですね。新しい働きが始まってるわけです。サウルの叔父は彼とその若い者に言った。どこへ行っていたのか。するとサウルは答えた。メロバを探しにです。見つからないのでサムエルのところに行ってきました。サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったか私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバが見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。サウルはサムエルが語った王位のことについて叔父に話さなかった。話さなかったんですね。これなんでかなって思います。怖くなったんでしょうか、この王になるということは。あまりにもですね、信じられないことで、それを全部この完全に受け止められな慣れてなかったのかもしれませんね。サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に行った。ミツパですね、あの前も出てきましたけども、イスラエル人、全イスラエルが集まるようなところです。イスラエルの神、主はこうおせられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。ところであなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださる。あなた方の神を退けて、いや、私の上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分断ごとに主の前に出なさいですね。神を退けたということはあのちゃんとはっきりと述べています。こうしてサムエルはイスラエルの全部族を近づけた。するとベニヤミンの部族がくじで取り分けられた。そこでベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づけたところ、マテリの氏族が取り分けられ、そしてキシの子サウルが取り分けられた。そこで人々はサウルを探したが見つからなかった。旧約におけるくじの方法、これが具体的にどのように行われたかってあの知られてないんですね。でも神様の御心をですね、こう明らかにさせていく、確認していく、まあ、一つの方向でありました。でこれ一番最後に出てくる記述覚えてますか、どうか。使徒行伝の一章なんですね。イスカリオテのユダが自殺した後に、じゃあ残りの12人目のですね、使徒をどうするかということで、くじで、確か9時、ここは間違ってない、ちょっと確かですね、私の記憶が間違ってないように9時ですね、マッテアに当たったんですね。これで最後になります。それで人々がまた主に、あの人はもうここに来ているんですかと尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。人々は走って行って、そこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。ここを読んでどう思われますか。サウルが謙遜な人物と見るでしょうか、それとも臆病な人と見るでしょうか。私は霊的なことから神の召しに対してまだ応答することができない臆病な人と見ます。 自然に備わったあらゆる素質を備えているんですけれども、ここで見る通り決定的に欠けていたもの、それが神への応答です。これが欠けていました。でこの神様との関係の弱さがですね、後で、このダビデとの決定的な違いになってくるわけなんですね。またヨナタンとも違ってきますけれども、信仰を持ったヨナタンがですね勝利をしていく、でもサウルが愚かなことを行っていくわけですけれども、まあ、そのように変わっていきます。サムエルは民のすべてに言った、見よ、主がお選びになったこの人、民のうちの誰もこの人に並ぶ者はいない、民は皆喜び叫んで王様万歳と言った、ね、望み通りの、ね、人が与えられたわけですよですね。もう彼らのイメージの通りの人が与えられたわけですね。じゃあこれで幸せになるかって言ったらそうではないわけなんです。に記して主を手に収めた、こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ帰した。サウルの家ギブアの自分の家へ帰った。神に心を動かされた人は彼に言った。しかし大島の者たちはこの者がどうして我々を救えようと言って警告し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかしサウルは黙っていった。初めからサウルをですね認めない人が出てきたわけですね、まあ、傷つくなっていうのも私はね自分もされたらどうかなと思うんですけども、でもですねここで他の聖書の箇所を調べていくとですね、神に立てられたものに対してその本当にこうこういうふうに馬鹿にするような権威をですね認めないようなことをする人たちというのは裁きを受けています。例えばエリシャ、ハギアとハギアといった子供のところに 2頭の猫が来てですね書き去ったわけですね。あとはダビデもですねこの名前ですねナバルという金持ちアビガイルの方ですけどね、ナバルがこのダビデから送られた使いに対してですね、すごくひどいって言ったわけですね。で、それでダビデはいいって、この、じゃあ、根絶やしにするというか、ナバルを倒すということを話して、それ自体はですね、このアビガイルがこう取り直しとしてですね、この間違ってるということはダビデは気づいたんですけども、それでも、この神様の権威っていうのがあるわけなんですね。でそれに対してですね、今ここでサウルはですね、人間的にはできてる人なんですよ。黙ってた。これ賢いですよね。賢いです。けれども、何かが似ているっていうのをですね、私はこう思わざるを得ません。何かが似ている。人間的には素質を持っている人が、そのイスラエルの望む通りに選ばれたんですけれども、神様はそのように人間のわがままということを許されてですね、その中で最善を与えようとされたわけなんです。私たちに対してもですね、この私たちがもうここまでは絶対にこれ以上はもういかないよ、神様はこういうふうに言われているのに私はここまでだよというふうにも心で決めてしまっていたら神様のものが降りてくださる。もうそれは残念なんですね。今ここでイスラエルがサウルが与えられたと同じようなことを私たちもしてしまって、でも神様は憐れみのゆえにですね、その中において最善のものを与えようとされるわけなんです。ですから、本当にこの絶対飲んでなければいけないというですね、ものというのを点検していく必要があります。もう心の部分においては、イエス様入ってこないでください。私が取り仕切ります。こういうものがあるときにですね、イエス様は共にいてくださいますけども、その共にいてくださるという意味が変わってくるわけですね。どこの部分がまだ開かれていないか、イエス様に明け渡していないかということをですね、見て、ください。お願いします。はい、先生のお父様ありがとうございました。お願いして、このダダをこねるイスラエルたちの姿を見ましたけれども、私たち自身もこのような、もう絶対ここには来ないと。 イエス様というような部分がありと告白いたしますね。どうぞあなたがそれを明らかに、さらに明らかにしてくださって、私たちがその部分を明け渡していく勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝します。